デスラジオ12月14日。今回紹介する内容はですね、去年もやりましたけれども、ゴアフェストという残酷映画、ゴア映画、内臓むき出し映画というんですかね、ゴア映画のイベントをですね、毎年12月に池袋、東京池袋の新聞芸座というところでオールナイトでやっているんですけれども、土曜日にですね。こちらに参加してきたので、ちょっと面白カルチャー、ゴアカルチャーですね、の紹介ということをさせていただきたいと思います。今回4回目で、主催者はヒロシニコフ君という、まあ、今関西にいる方なんですけれども、以前ゴア映画の配給とか、あと映画配給、個人配給の仕方というので、インタビューしたことなんですけど、ヒロシニコフ君が、4回目ですね、企画を立てて上映してくれたんですが、今回ですね、恐るべきことに、予約の段階でもう満席になってしまいまして、私、のんびり当日券で行こうと思ったら、もう予約満席だったから、あ、無理かなと思ったんですけれども、ちょうどね、ゴア映画ファンの方で、行ける人が行けなくなっちゃったよっていうんで、一席空いてるよっていうんで、なんとか入れてもらいました。なので、途中から参戦なんですけれども、最初のですね、オープニングの、いろんな監督を交えての会見見たのは見れなかったんですが、映画自体は、一応、ほぼほぼ見れました。映画の紹介したいと思いますね。それで見た。まず最初に上映された作品がですね、ブラッディ・ピエロ、100人連続切り裂きゴア完全版という、2007年の作品でアメリカ映画、95分ですね。イントロダクション、これパンフレット持ってたんで買ったんで、それを参照しながら語っていきたいと思います。群雄割拠する残酷ピエロ界に真打ち登場。アメリカンギニーピッグ、ブラッドショックのマーカス・コッチ監督作品。特殊効果の達人であるコッチ監督らしく、頭からお尻までド派手なゴア描写の大連続。かつて国内版 DVD が発売されていたが、今回は監督のマーカス・コッチよりダイレクトにいただいたディレクターズカットゴア完全版にて上映。ストーリーはですね、涙の殺人鬼と呼ばれるピエロ姿の男による連続殺人事件が発生。被害者はいずれも巨大な刃物により、凄惨に人体を破壊されていた。二人のジャーナリストは殺人鬼の正体を突き止め、犯行を止めるべく奔走するという話なんですけれども、これもものすごいですね。でかい肉切り包丁見たんで、やたら綺麗にですね、人間の手足、さらには首ですね。をスパスパ切っていくという。そして、内臓も、ちょうどなんつうんですかね、ボートを寄せるためのフック、棒の先にこう、なんですか、フックがついてるやつで、内臓を引っ張ったりとか、お腹にそれを突っ込んで、そういう、グログロの感じでしたね。まあ、今ピエロホラーっていうんですか、ピエロスプラッター、まあ、テリファーという素晴らしい映画がありまして、ピエロ姿の男がですね、通り魔的にいたずらに人を殺しまくるという映画がヒットしまして、ピエロキラー、あとはまあスティーブン・キングですよね。アメリカが誇るストーリーテラー。アメリカ文化の負の部分を描き続けるスティーブン・キングのイットという作品がありますよね。それのペニー・ワイズというピエロ。心象風景で、アメリカの子供は、最初に怖いって思うのがピエロと雲であるっていうね、なんかスティーブン・キングの示唆が、イットにはあるんですけれども、まあ雲は怖いけど、アメリカはピエロが多分結構いるから怖いんですよね。日本はね、ちょっとピエロあんまいないから、マクドナルドのドナルドぐらいしか思いつくやついないんで、あんまりピエロの恐怖はない。ですよね。だからどっちかっていうと、日本の昔話から考えると鬼ババとか、こう身近な年寄りが怖いっていうなんか印象が日本ではありますが、アメリカだとやっぱピエロは恐怖の象徴ですよね。そのピエロが襲ってくるという感じです。 ただ、このブラッディ・ピエロの主人公のピエロは、やっぱなんかあんまり狂気感はなかったですね。淡々とこう、別の狂気はあるんですけれども、人を殺すことの、なんというか、喜びみたいな感じ。まあ、テリファーを見てるからだと思うんですけれども、テリファーっていう映画がね、やたらピエロが楽しそうに人をいたぶったり、殺したりするんで、そっちの要素はないですよね。単純な殺人鬼として機能している。そんな感じの映画ではありましたね。まあ、ものすごい血が出ますよ。あと、小人とかも出てきますね。はい、フリーキーな感じ。で、まあ、どちらかというと、自主映画に近いというか、B 級映画感は強いというか、そういう感じです。そして、続きまして、これがね、今回結構ハクビというか、めちゃめちゃ面白い映画だったんですが、ディック・ダイナマイトという映画が2本目でやりました。ナチ皆殺し血風録という、ロビー・デビッドソン監督、イギリス映画です。2023年。こちらがですね、実はハードコアバンド界隈でもその名を知られる、ロビー・デビッドソン監督。エクスプロイテッドっていうパンクバンドで今ギター弾いてるのかな。この監督による長編がついに公開。ゾンビ、忍者、銃撃戦、肉弾戦闘、とにかくキルキルキルなハイテンションアクションエンターテイメント。さらにニック・オリベリといった音楽人たちからトレインスポッティング原作者のアービン・ウェルシュまでもがゲストとして参戦。豪華な面々の共演も見逃せないというイントロダクションですね。で、物語は第二次世界大戦末期、ナチスドイツは驚愕の計画を進めていた。それは巨大な爆撃機を持ちアメリカを破壊、さらに人間をゾンビ化させる薬剤を散布し、世界を崩壊させる恐ろしいものだった。ナチの計画を阻止すべくアウトロー揃いの秘密部隊、ナチバスターズが組まれた。彼らを束ねるのは究極のタフガイ。その名もディック・ダイナマイト。武闘派ナチ、忍者ナチ、ゾンビナチ、襲い来るナチどもはどいつもこいつも皆殺し。という作品なんですけれども。まあ、これはめちゃめちゃ面白かったですね。タッチがですね、なんすかね、武器人間とか、やっぱフィルムが焦げてるみたいな演出を使ったり、で、内容は、まあ、タランティーノのイングロリアスバスターズという映画がありますが、それ、とかですよね。あと、まあ、イングロリアスバスターズの元にあった突撃なんとかっていう、突撃な大作戦でしたっけ？何でしたっけ？ちょっとど忘れしましたが、それ系の荒くれ者のアメリカ人がナチと戦うという作品です。で、この映画の薄味なところはですね、やたらポップなんですよ。血の色がですね、オレンジ色に近い色で血が噴き出すという。まあこれは監督インタビューみたいなのも載ってるんですけれども、野菜とかをよく使ったっていう血に、そういう感じみたいですね。で、まあまあまあまあ、もうとにかく人を殺しまくったりする映画でございます。そして出てくる人たちも、主人公も敵も、もうバンバンバンバン死んでいくという、いい感じの、パーティームービーですね。みんなで見ると楽しいんじゃないでしょうかね。画面も明るいし、だいたいホラー映画って夜だから暗い映像が多いんですけど、この映画はバンバンバンバン大暴れして、もりもりもりもり殺して、ガンガン殴ったりっていう感じですね。ちょっと面白かったです。まあ、ナチ野郎皆殺しっていう感じですね。そして、その次もですね、こちらがかなりちょっとデスラジオ的な映画なのかな、セプティックという映画です。ブライアン・ポーリン監督出演。アメリカ映画で2022年の作品です。イントロダクション、残酷ホラーの帝王、ブライアン・ポーリン監督、最新作。監督最新作ですね。今回はポーリン監督初の超常現象が発生しないホラー。だが常軌を逸したウルトラゴア描写はたっぷり。それゆえこれまでの作品よりもえぐみは激増。セルビアンフィルム、ムカデ人間を超えるインモラル人体破壊イコール極悪鬼畜ゴア映画。それがセプティック。ストーリーは不妊治療を行うカップル。彼らが一縷の望みとして見つけたのはダークウェブで被験者を募集している違法な療法だった。 人間の倫理観を超越した残酷行為の向こう側で彼らが目にするものは果たして希望か、それともという作品なんですが、この作品はですね、私の見立てではこれかなり難解というかストーリーがあんま見えてこないがなんですけれども、ダークウェブでスナップフィルムに参加しないかみたいな感じなんですよね。スナップフィルムを撮るとお金稼げるよっていう。で、その作品を作ったよっていうと買い手がついてお金、競りみたいななのかわかんないんですけれども、買い手のお金が入ってくるんで、金になるよっていうので、どんどんどんどんハマっていくっていう話ですね。そして、やっぱり人を殺すっていうことは一回やってしまうと、一人殺すのも十人殺すのも一緒だっていう考え方にどうもみんな変わるらしくって、どんどんどんどん人を殺していくっていう映画ですね。そしてまあこの作品のおっかないところは、子供を殺すんですよね。しかもやっぱ男の子よりも女の子を殺した方が金になるっていうんで、10歳の女の子を殺したりしますね。これがダークウェブの恐怖だよっていう。まあ過去にデスラジオでもやれましたけど、やっぱり赤ちゃんとか幼児、児童、子供を殺す映像とかをある種のマニアは欲しがるようで、やっぱそれがちょっとこの作品でも最終到達点みたいになってますね。子供を殺す作品っていうのがやっぱね、ちょっとインモラルすぎるというか、道徳的にどうなのかっていうのであんまり上映はされないんですけれども、このゴアフェスだとやっぱり子供を殺す作品っていうのが重宝されるのか、その後この後の作品のマーダーブラッドピーセズっていう作品でも子供を殺してますが、やっぱりね、そういう欲望深い人たちがそれを望むんでしょうね。で、まあ、このセプティックっていう映画はですね、まあ、体をバリバリ切ったり、医者が絡んでて、人体破壊をしていくというお話ですね。で、ずーっとノイズがかかってるんですよ。ノイズミュージックが。これもちょっと、狂気的というか、才能が爆発してますよね。なんか、やっぱり、日本でも昔ギニーピッグっていうビデオがありまして、それがねスプラッター作品って言ってるんだけど、あれよく考えたらスプラッター作品を超えてるからゴア映画だったんですよね。実はギニーピッグって今の令和基準で考えると、何がひどいって、生きてる人を解体していったり、一尾抜いたり、あとやたら内臓とか体を切断しまくるっていうのが、やっぱり今はどちらかというとゴア映画のジャンルに入るのかなっていう。スプラッタ映画ってやっぱり血がたくさん出る。で、人体破壊がどちらかというとポップなんですよね。漫画的に破壊するっていう考え方が多分スプラッタ映画。だからスプラッタ映画は笑えるんだっていうのがついてるんだと思うんですよね。でもゴア映画は、その、漫画的に人体破壊じゃなくて、もっと劇画的に人体破壊をするっていう、だからポップになり得ない感じですよね。後ろぐらい、ちょっと怖いぐらいの、その行為自体映してるものが怖いっていう、だからゴア映画笑えるよねにはちょっとならないっていう、そういう感じですね。今はそういうふうに思いますね。やっぱスプラッタームービーがバカにされやすいっていうのはそういうところかなっていう気はしますね。手足とか切れてても役者が結構あんまり痛がらないでヒーヒー言ったりするっていうのをみんなで笑うっていう感じなんですけど、ゴアムービーっていうのはそこが肝だから、やっぱり痛がるシーンが本当に痛そうにやってる。だからそこって演技なのかどうかわかんないんですよね。本当になんか痛くしてんのかなっていうふうにちょっと勘ぐってたりしてしまうんですけれども、そこがね、ゴアムービーとスプラッタームービーの決定的な違いなんだろうなっていうふうに見てて思いました。やっぱゴアムービーはあんまり笑えないところがでかいですね。この中で言うならば、さっき言ったディック・ダイナマイトってスプラッタームービーなんですよ。ゴアじゃないんですよ。いくら内臓が出てきたり血が出てきたりしても、ものすごく明るくて ちょっとやっぱ笑っちゃうっていう。だから作る人の感性ですよね、それは。それ以外の、あの、セプティック、今紹介してるセプティックとか、この次に紹介する、ブラッド・マーダー・ピーセズっていうのは、監督がやっぱりそっちじゃないんですよね。クリミナルな、犯罪的な部分の方向に目を向けて、犯罪者のこいつらだったらこういうことするよねっていうような共感というか理解しようとしているのかわからないんですけれども、そちら側に一歩足を踏み入れた映像を作ってる感じがします。まあこのセプティックって多分上映できないような気もするんですけど、あとね、こう、日本でもグロテスクって映画があって、この男性性器をいたぶるっていう、ひどくいたぶるっていうシーンがあるんですけれども、このセプティックでも普通に出てくるんですね。だから、ちょっと上映とかどうなんかなって、モザイクで隠したらね、何やってるのかもわかんないし、ゴア映画って、そもそもそこを見せるための映画だから、だからモザイクない状態じゃないと正しくねえよなっていう感じはします。はい。そして、まあ、だからこのセプティックって上映されるのかどうかわかんないですけどね。まあ、される機会があったら、もし見ていただけると、私が言ってるスプラッタ映画とゴア映画の違いっていうのは、この映画は如実に表してるのかなっていう気はします。特に、もう笑えないっていう。なんか、おかしな人たちがおかしなことをしてるっていうようなイメージしかないっていうのは、なんとも言えない映画でありました。そして、最後の映画。マーダーセットピーセス。ピーセス。マーダーセットピーセス。ニック・パランボ監督。2004年。だ、20年近く前ですね。19年前。アメリカの作品です。このイントロダクションで封印解禁という35ミリフィルムで劇映画として本格的に制作されながらも、あまりに倫理観を欠如したその内容から世界中で非難を浴び封印を余儀なくされていた、あの映画が約20年を経てついに日本初公開。ホステルよりも早くトーチャーポルノというジャンルの禁断の扉をこじ開けたホラー映画史においても重要な一作。悪魔の生贄ガンナーハンセンやキャンディーメン、トニートッドも出演。メジャーの人が出演してるよっていうことですね。そして、全米公開にあたり配給会社よりズタズタにですね、残酷描写をカットされたことにより、ニック・パランボ監督が憤慨し、自ら再制作したディレクターズカット版にて上映。伝説を目撃せよっていう風に書いてありますね。ストーリーは女性の裸体を専門に撮る写真家。彼はその腕を高く評価されており、かつルックスも端正。一見世間的な成功を収めているように見えるその男には恐ろしい秘密があった。筋トレをしながらヒットラーの演説を聞き、精神をたぎらせた男は、夜の街へ向かう。女を部屋に連れ込み、サディスティックな拷問くらい残酷に殺害する。そう、それが男にとっての唯一の楽しみなのだ。そしてその毒牙は無垢な存在にも向けられという、まあアメリカにおっかねえ殺人鬼がいるよっていう映画です。で、場所がですね、なんとネバダ州のラスベガスなんですよ。2004年当時のラスベガス。私、2004年とかラスベガス行ってるから、その当時の風景見て、ああ、こんな、あったね、みたいな感じのちょっと懐かしさがありましたね。ラスベガスのホテルも今、たくさん変わっちゃってるんで、建物がね、昔のラスベガスのホテル見れて感慨深かったですね。そして、この殺し屋の主人公がですね、ドイツ人なんですよ。ね、ネオナチなんですかね、ナチスの映像を見たり、写真飾ってたり。もう明らかにその時点でおっかないっていう。だからアメリカ国内に結構隠れナチっているんですよね。手紙を覚えてるっていう映画が昔ありまして、昔って言ってもまあ2000年以降なんですけれども、ナチハンターの地方省のおじいちゃんがアメリカにいるというよりもドイツから逃げてきたナチを追っかけて殺すって話なんですけれども、間違えて、ナチの自分が追っかけてる憎きナチだと思ったら、そうじゃない、ナチマニアの親父の部屋に入っちゃって、お前だけに秘密を見せてやるとか言って扉開けたらナチグッズが揃っててびっくりするっていうシーンが あって、あ、やっぱ、こういう人たちっているんだっていうね。あの、アーノルド・シュワルツネッガーも噂立てられてましたもんね。何でしたっけ、あの、カリフォルニア州知事時代に、秘密の部屋があって、そこを開けるとナチグッズがたくさんあって、みたいな。まあ、これ本当かどうかわかんないんですけど。だから、マッチョな人は結構ナチが好きっていう。なんかアメリカの都市伝説なんですかね。で、この映画、マーダーセットピーセスの主人公もやたら筋トレ大好き、女大好き、ナチ大好きっていう。そして、当然人殺し大好き。で、まあこいつがですね、もうめちゃめちゃ人殺すんですよ。しかもなんかでも女性ばっか狙うんですよね。だから、ミソジニーも多分入ってると思うんですけれども、この映画のやばいところは、そのナチ思想のやつが女性を殺すっていうのもひどいんですけど、子供を殺すんですよね。子供の女の子を殺したりする。で、まあ当然こんなのアメリカで上映できねえだろっていう感じでした。で、主人公の、まあ女の子はいるんですけど、探偵気分で事件を追ったり、まあ最終的には自分のお姉さんがいなくなっちゃうんで、そのお姉さんを探しに、このナチ男の家に入っていくんですけれども、それも容赦なく襲われるんで、わけ隔てなく殺しに来るマッチョナチっていうね、やっぱものすごくアメリカ人にとっておっかないシチュエーションなんじゃないかなというふうに思いますね。それでいて、このマーダーセットピーセスの一番新しいところというかおっかないところって、やっぱり女性が体力的にマッチョな人間に勝てないっていうところですよね。銃持ってれば別なんですけれども、銃ってやっぱそうそう手に入れるの難しいじゃないですか、州によっては。まあテキサスとかだったら撃ち合いできるけど、ラスベガスとかで銃ってあんま持てないんじゃないかなと思うんですけれども、だから凶器が刃物になるんですが、マッチョなやつと、その華奢な女の子が刃物同士で戦って勝てるかって言ったらやっぱ勝てないっていう残酷な現実をこの作品は見せてましたね。だから本当にね、ドライ、冷たいんですよ。大体ホラー映画って最後に残った主人公の女の子が火事場のクソ力みたいな感じで悪感をやっつけたりするじゃないですか。それがないっていう。ちょっとは傷つけられるかもしれないけど、致命的に殺したりできないっていうなんか物悲しさがあって、主人公は当然、その悪い奴は当然死なないんですよ。そういうね、苦い終わり方をする。しかもその、エンディングのちょっと前とかほんとひどくて、何事もなかったかのようにまたそいつが出てくるっていう、ひょうひょうとして。だから当然、これからも殺戮は続きますよっていう感じの嫌な終わり方ですよね。なんとなくこう、ホラー映画って、続く予感をさせるために悪党が倒されても、一応倒されるじゃないですか。殺されるじゃないですか。で、最後に蘇るみたいな感じなんですけど、このマーダーセットピーセスって、そんなのすらないっていう。そこがね、なかなか強烈っていう感じでしたね。アンチホラー映画というか、アンチヒロイズムというか、あとやっぱ女性はもうそのマッチョに勝てないとか、この監督脚本家がすごいなってやっぱちょっと思いましたよね。まあもし、映画館でこれやったらぜひ見ることをお勧めします。これはね、ゴア映画ってよりもね、やっぱね、スリラーですよね。まあめっちゃ血みどろになったりするんですけど、ゴアスリラーですよね。怖いっていうね、やっぱり。その、まあかなりこの映画ってゴア映画としては永久なんじゃないかなと思いましたね。スリラーとして機能してるんで、こんなやつ身近にいたらおっかなすぎるだろうっていう感じを見せてくれます。だから見ててね、あんまり笑えないんですよね、やっぱり。冷たすぎて。まだまだね、世界にはこんなおっかない物語がたくさんある。 そんな感じの作品をゴアフェスっていうのはやってくれるんで、私的にはあの本当勉強になる感じですね。まあ皆さんも来年また12月の上旬の土曜日かなに、このゴアフェスボリューム5また多分やると思うんで、まあさすがにオールナイトが疲れるんですけど、疲れる会はありますよ。やっぱとんでもない映像ととんでもない物語が見れるっていうところなので、しかもやっぱそのね、たくさん映画を見てる企画者がいるわけですから、やっぱつまんないしょうもない映画はやらないですよ。ある種の到達点に行った作品ばかりを上映してくれるんで、このゴアフェスね、第5回あったら見に行くのもいいんじゃないでしょうか。きっと私も映画館なんかうろうろしてると思いますんで、今回はゴアフェスについての紹介をさせていただきました。2023年ですね、ゴアフェス、タイトルがゴアフェスボリュームフォーエバーっていうねタイトルです。今回はこんなところで。